その昔、旅先の宿で隣室から、朗々と洋曲が流れてきた。なかなかうまい。止めてみせようか、と歌い始めたのは、時の観世太夫である。隣は水を打ったようにしんとなった。自分より秀でた腕前に驚いたらしい。後日、別の宿に移ると、隣から下手な洋曲が聞こえてきた。止めてください。水を向ける弟子に、観世は首を振る。先日のは達人だった。今日の人は他人の功説がまだわからない。うっかり歌い出そうものなら、負けん気を出して声を張り上げるに違いない、と。話術も同じ。独善は慎め。エッセイ、和道の泉で、この相話に触れた徳川無生が説いている。身につまされる話ですね。そう思いませんか。熱情にのぼせる隣人の耳には届かぬ説法だろう。国民情緒とは、かくも人の理性を狂わすものか、と鼻じろむ思いがする。韓国パククネ大統領の罷免は予見できたとして、憲法裁判所の裁判官全員が弾劾打倒と声を揃えたのは意外だった。世論のおよそ8割が弾劾を支持し、法より情の圧力が国の左右を決める。異質な怪物が威張る隣国を民主国家と呼ぶことに違和感を覚える。隣人の偏重に北朝鮮は手を叩いていよう。対北融和と反日色の濃い左派系の有力者が支持率で抜き出ている。大統領選の行方次第で新北政権の誕生も、慰安婦問題の解決に向けた一昨年の日韓合意が白紙に戻る恐れもある。ことは我が国の危機でもある。韓国には声で敵を撃つという意味の正当なる言葉があるらしい。感情に任せてがなり立てる街頭の声は国のトップを打ち取った。理性の及ばぬ国情を前に目を覚ませと道理を説くのか。観世流の静観を決め込むべきか。始末の悪い隣の洋局に日本の王主が悩ましい。平成29年3月12日、産経省。